こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。今日この出会いも何かのご縁、心を開いてお聞かせください。もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。テレホン人生相談です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。ではまず最初に、今日のご相談、どんな内容なのか簡単に教えていただいていいですか？
同居している親との接し方というか、うん、私自身のその心構えとか持ち方をですね、うん、ご相談したいと思って、
はい。はい。親御さんとの関係の上での心の持ち方のようなものですね。わ、はい、かりました。はい、ではお年をお聞きしてよろしいですか？
私40歳です。
40歳、はい、ご家族は？
同居の家族が4歳の息子と、
はい、4歳の息子さんと、はい、
私の、両親、父と母ですね。
はい、お父様とお母様ですね、はいはい、この4人。じゃあ旦那さんとは？
同い年ですが今別居しております。
はい、別居中なんですね。わかりました、はい、で、ご両親と4歳の息子さんと4人で暮らしてらっしゃると。
はい、
うん、お仕事はされてるんですか？
はい、しています。
うん、フルタイムで。
はい、
わかりました。で、親との心の持ち方ですけれども、具体的にはどんな感じでしょうか？は
い、2年半くらい前かな、うん、夫が息子にきつく当たるようになって、
うん、
息子に対して、うん、バカにしたり無視したり冷たくしたり、
うん、
まあ、私にも同じような感じなんですけど、息子にはもっとひどくて、
うん、
で息子がもうストレスのあまり食事をちゃんと食べなくて、
うん、
体重も身長も伸びなくなったり、
うん、
いろいろあって、これは離れた方が、試しに離れてみようって思ったのが、うん、まあ、10ヶ月ぐらい前なんですけど。
10ヶ月前から別居なんですね。
そうなんです。
はい、
高齢の両親が暮らす家に出戻ってきた状況で。
あ、それで別居することになって、ご実家に戻ったっていうことですね。
そうそうそうです。
高齢ってお父様お母様おいくつ？
もう60半ば、65かな、確か。
なんか高齢とは言わないんじゃない今の世の中では。
今の時代よりちょっと、うん、
言わないよ。
本人たちはもう高齢者だから疲れちゃったみたいなこと
は。あ、まあね、ご本人もね、うん、お疲れがあって、うん、
そうそうそう、
はいはい、それで
だいぶ負担をかけてる時刻はすごくあるんですけど。
負担をかけてるというと、例えばあなたフルタイムでお仕事されてるから、
はい、
保育園の送り迎えとか、それとか日中は見てくださってる？
日中はもうほぼ全て保育園で、病気の時は基本私とその両親が交代で見る感じなんですけど、うん、ただやっぱり私と子供がいるせいで、うん、食事の量も増えちゃうし。
ご飯は作ってくださってるのね。
そうなんです、まあ、私よりは両親の方が上手なので。
まあそれが大変だと。はいはい、
そうですね、うん、あと洗濯なんかも増えちゃうし。
洗濯もね、そうね、
生活時間ももう両親に振り回されちゃうから、
うん、
特に母が家事で負担を感じてて、うん、自由がなくなっちゃったみたいな、
うん、
ですごくこう無意識にきついことを、もう本人こう意識が半分そういう時は飛んでるらしくて、
うん、
子供にも母が無意識にきつく当たったりするから。
じゃあお母さんがきつい言葉で、うん、まあ、4歳の僕ちゃんにもきつく当たっちゃうことがあると、
はい、うん、すごく、うんうん、ただ子供はちょっといじめる実の父親から見えてきて、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんに可愛がられてすごく幸せそうなんですけど、
う
ん、
あ、そう？あ、おばあちゃんきつく当たってるっていう話だったけど、可愛がられて幸せそうなの？
そうなんです。すごく波はこうザブンザブンあるけど、基本的には孫を可愛がってくれるおばあちゃんと、
あ
とおじいちゃんが、
ね、
うん、そうそうそう、
それで
だからその母のダークな面とか、それで父と母の喧嘩とかがもうすごくうまく言えないぐらい辛くて、
うん、
辛いんだけど子供の環境としてはこのまま我慢していた方がいいだろうし。
そうかな。
え、
あなたがそんなに辛いのになんで出ないんですか？
はい、自信ないんですよ実は、
うん、
料理も下手だし、
うん、
フルで仕事してるとどうしても家事とかも手抜きになっちゃうし、まだ離婚は成立してないんですけど、
うん、
前の家庭で失敗したのはやっぱり自分が子供を十分見てやれなかったのが大きいのかなって、
うん、そうかな、
うん、
もしかしてあれかな、ご自分自身も子供さんに辛く当たっちゃう時があるのかな、
はい、あ、それは多少母が荒れてる時も、うん、それで辛いまま子供に接すると、
うん、
早くしなさいっていうのをすごいきつく言っちゃったりとかっていうのがあるんですよ、
うんうん、
言っちゃいけないことなんだけど、うん、言っちゃったり、 でも独立してうまく家事とか子供の教育とか回せる自信が本当になくて、経済的っていうよりはやっぱりそっちの運用の方が特に自信ないし。
そうすると今日最初に簡単にお聞きしたご相談の内容は、同居のご両親、はい、親との関係、はい、その中での心の持ち方っていうことだったけど、問題は親子関係なのかな。あなた自身の中にたくさん問題があるようにも聞こえてくるんですけど、
はい、
だ今すごい大変な状況なんだろうなっていうのは聞こえてきました、聞こえて伝わってきましたが、
はいはい、
その中で今日先生にね、
はい、
何を聞きたいかな、
はい、
何が一番引っかかってるんだろう。
そうですね、うまく言えないですけど、母に、まあ、すごくこう負担はかけてるし、お世話になってるし、助けてもらってるんですけど、
はい、
なぜかどこかで嫌だっていう気持ちとか、こんなことしやがってみたいな、うまく言えないんですけど、怒り、みたいのがずっと消えないというか、それをなんとかしたい、
お母さんへの怒りをなんとかコントロールしたい、
そうですね、はい、
でも別に住むということは自信がなくてできない。じゃあそのあたりのことについて先生にお話聞いてみましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、わかりました、
はい。
今日お答えいただきますのは、弁護士の坂井誠先生です、
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、では先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そのご実家っていうのは、
はい、
10ヶ月前に戻るときは、うちの夫がこんな風だから、戻りますってご両親に言って戻ったんですか？
そうですね、あの両親の方から夫がおかしいんじゃないかって、子供が調子を崩して危ないんじゃないかっていうアドバイスがあって、
でご両親が気がつかれて、あのご実家にはお子さん連れて時々戻ったりされてたんですか？は
いはい、時々遊んでもらってたから、すごく馴染みがあったんです。
あ、なるほど。じゃ あのおじいちゃんおばあちゃんとも仲良く懐いてというか、
とても懐いて、
でご両親の方からもう戻っておいでっていう話が出たんですか？
最初は長期化するとは思ってなくて、ちょっとこう静養しに来たらぐらいの感じだった。
はい、それがもう10ヶ月にわたっちゃって、
そう、
ご両親から言った話なんだけど、また疲れてきちゃった。
実家に戻ってから3ヶ月目ぐらいにはもう特に母が疲れちゃった。
まあお母さんが疲れちゃったっていうのは、それは客観的に仕事量が増えてるんだろうから、
そう
それは長くなれば、
はい、
さっきおっしゃってた食事の量が増えるだとか、はい、洗濯も増えるだとか、はい、これってだけど、はい、自分がやりますっていう話にはできないの？
しましたが、それはちょっと逆に大変だと言われて、
まあよくわかんないんだけど、なんで大変なのかな。
ビジネス的に作業を分担するっていうのが苦手なんだと思うんです。
っていうか、お母さんが使ってない時に使わせてもらうっていうんじゃいけないの？
それもなんか大変だっていう、なんかうまくいないけど、自分で全部コントロールしたいみたいな。
あの方法としてはね、
はい、
実家にいてうまくやる方法を考えるか、
はい、
玉木先生からも出てたように、
はい、
別に住むっていうこともあるんじゃないのって話があって、
はい、
でそれは自信がないんですとおっしゃってたんだけど、
そうですね、
でも具体的にはその2つしかないですよね。
そうなんですよ、客観的にはその2つになるんです。
でどうするかっていう話だと思うんですよ。
実はおじいちゃんおばあちゃんも一回その別居3ヶ月目に大変そうだから近くにアパートを借りるっていう提案を私からしたら、子供のことを考えなさいと、大人になって一緒にいた方がこう孫のためだと。
一緒にいたっていうのはおじいちゃんおばあちゃんと孫が一緒にいた方がいいっていうこと？
そう夫の精神的暴力みたいなことで子供があの心身ともに調子を崩した状態でで
も
こちらの実家に来たので、それを回復させるために必要だと。
だけどそれはおじいちゃんおばあちゃんの意見だよね。お母さんあなただから、
孫に対しては基本的におばあちゃんが調子を崩してる時が優しいので、すごく子供がそのいいフィードバックを受けて元気になってる感じがすごくあるから、この環境を奪ってしまうのがいいのかどうかって迷いが母親としてあるんですね。
だけどこの環境にいてあなたが心が疲れてるんでしょ？
そうなんですよ。
だからどうするか決めなきゃ。 子どもの環境っていうのをご両親といるのがすごくいいんだっておっしゃるけれども、
はい、
そういう状況であなたが今みたいに悩みを持ってね、
はい、
心が乱れてるじゃないですか、
はい、
そういうお母さんと一緒にいるのがいいとは限らないと思うんです。どの角度から見るかによるんで、お子さんはそれはお母さんがどういうふうかって感じてますよ。
うん、ちょっとどころじゃなく癖があるので、いわゆる育てにくい子なんです。ちょっと精神科にもちょっと見せてるぐらい。
うん。でも、そういうお子さんだったら、そういう前提でやっていくしかないですよね。
なんでしょう、こう、アクションとして先生のおっしゃる通りなんですが、うん、なんだろう、なんかうまくお伝えしきれてないっていうか、うまく言えないですけど、アパートを借りるって、で、行くときに、相当修羅場になる、なって。
誰と？
親と。文句があるのかとか当てつけなのかっていう修羅場に多分なる気がする、
うん、でそこであなたがどう考えるか、あなたの本心がどこにあるかだと思いますよ、
うん、
こう言われたらああ言いましょうじゃないんだもん。あなたがそこでこういうふうにしますって言えるかどうかだから、うん、大変感謝してるけれどももうこの子と二人で暮らしていきますと言えるかどうかだから、そこで修羅場になるからできませんね、これもできません、あれできませんって言ってるだけだったら今のままいるしかないですよ。そこであなたが考えを決めてね、私の考えだから最後はこうしますって言わなくちゃいけないの。それは分かりますでしょ。
理屈では
全部できませんって言ってたら今のままいるしかないんですよ。
そうなんですよね、
うん、できない理由を一生懸命考えてだからできませんって言ってる間はじゃあ今のままいるしかなくて、じゃあできるだけお母さんの気持ちが和らぐようにやるしかないってそこに行っちゃうんですよ。だけど10ヶ月でこうなら1年2年経った時にどうなるかっていうことも考えてあなたのやり方を考えないといけない。それをまず決めないといけないと思います、
うん、いかがですか、うん、なかなかねお考えがまとまらないと思いますけどね。でもお聞きしてると、
はい、
あなたのお母さんとあなたの親子関係と、はい、それから今あなたとあなたのお子さんの親子関係あるじゃないですか、
はいはい、
ね。で、あなたはどちらを向いているんだろうってお聞きしてると、
はい、
なんかねお母さんの方向いてる
ように
聞こえてくるんですよ、
はいはい、
うん、だから時々ね子供のためにっておっしゃるんだけど、
うん、
でも最終的にはどっち見てんのかなっていうとお母さんを見てる感じがする。
うん、正直母の機嫌取るために子供をきつく叱っちゃうところはありますね。
だからあなたのお母さんとあなたという親子関係の中でお母さんに嫌われたくないとか、はい、お母さんにいいこと思われたいとか怒らせたくないとかそういうある意味言葉悪いかもしれないけど呪縛、
うん、
そこにそ
う、ね、
うん、縛られてしまっていて、うん、でプラス、うん、そういう立場にいるあなたが子供さんを持っちゃったから今度そっちの親子関係のこともあって、
うん、
今ひっちゃかめっちゃかになっちゃってるのかなっていう、うん、でも坂井先生もいろいろおっしゃってくださったし、
はい、
まあ私も感想みたいなことはお伝えしましたけれども、まあその中からね材料はあったかな、あったと思いたいんだけど、その材料を集めて次のステップに向けて考える、
うん、
あなた自身がっていうことかな、うん、まあここでほらこうしたらいいよっていう答えはもう元を上げられるわけがないんで、
先生方のおっしゃってたのって私相談者がどうしたいのか決めて、で、極端な話、こう、二択っていうか、なんとかしてずっとここで生活していくか、普通に子供と、引っ越すかっていうシンプルな話っていうか、
でも、あれだよ。この問題の解決は、ハウツーじゃないよ。こうしたらいいとか別居したらいいで解決するものではないから、はい、私たちがお伝えしたのは材料だからね、全部。はい、だからそれを集めて吟味して、で、はい、ご自分がどうしていくかってことを考えないといけないわけですよ。ご自分でね。
はい。
うん。でもまあ何か少しでも材料がこの時間でね、はい、掴んでいただけたらいいなとは思います。はい。
はい。
うん。
わかりました。
はい。
すいません、お忙しいところ。
とんでもございません。
ありがとうございました。
はい。はい、失礼いたします。
はい。